聖書から朗読いたします。旧約聖書ヨエル書2章21節から27節。お手元の旧約聖書1424ページお読みします。大地を恐れるな、喜び踊れ、主は偉大な御業を成し遂げられた。野の獣よ、恐れるな。荒れ野の草地は緑となり、木は実を結び、イチジクとブドウは豊かな実りをもたらす。シオンの子らよ、あなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために秋の雨を与えて豊かに降らせてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。麦打ち場は穀物に満ち、搾り場は新しい酒と油にあふれる。私がお前たちに送った大群、すなわち神食うイナゴ、移住するイナゴ、若いイナゴ、食い荒らすイナゴの食い荒らした幾年もの損害を私は償う。お前たちは豊かに食べて飽きたり、驚くべきことをお前たちのために成し遂げられた主、お前たちの神なる主の皆を褒めたたえるであろう。私の民は常しえに恥を受けることはない。イスラエルのうちに私がいることをお前たちは知るようになる。私はお前たちの神なる主、他に神はいない。私の民は常しえに恥を受けることはない。続いて新約聖書ヨハネによる福音書3章1節から8節、聖書の167ページを開きください。お読みします。さてファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜イエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。お祈りします。世界とその中に満ちる命の創造者である神様、私たちに健康を与え、この爽やかな朝を与え、ここに集わせてくださったことを感謝いたします。平和の創造者である神様、あなたがイエス・キリストを通してこの世界に、私の中に、私たちの間に平和をお作りくださったことを称えます。神様、この世界でそれにもかかわらず圧迫を受けている人たち、助けを必要としている人たちがいます。 戦乱の中にあって食べるものがなくて、子供たちが生きていくことができなくて、未来を見出すことができない、そんな状況があります。どうぞこの世界を憐れんで、私たちを用いて、そのような人々に必要な助けが及びますように。私たち自身も慌ただしさ、忙しさの中で、そのような人々が実はすぐ近くにいることに気がつかないことがよくあります。私たちの間にあって弱さを覚えておられる方たち、病の中にある方たち、そのような人々にあなたが今日も共にいて癒してくださいますように。同じ町に住んで、しかし未来に希望を持てなくなる人たちに、あなたの恵みが今日も届きますように。この礼拝に心で参加しておられる多くの方々に、あなたの恵みがありますように。私たちの間で育つ子どもたちに、あなたの祝福をお与えください。今日も聖霊なる神様が私たちに語りかけてくださいますように、主イエスキリストの名によって、アーメン。私たちを本当に生かすものって何でしょう。私たちは人生の歩みの中で、こう命を持つ、求めて飢え渇いたり、命に満たされて満足したり、あるいはもう飽き飽きして、ああもう死んでしまいたいと思ったり、いろんなことがありますけれども、その一番基礎にあって私たちを生かしているものというのは本当は何なんでしょうか。ユダヤ・キリスト教、聖書の伝統では、それは神の霊、聖霊と呼ばれております。人を本当に生かすというのは、死のような闇をくぐり抜けて、命の光を作り出すということです。つまりキリスト教が無からの創造と呼んできたものです。私たちに等しい親しいアッシュジのフランチェスコの祈りも、そのことをはっきり示していますね。こう偽りのあるところに真実を、希望のないところに愛を、光をって祈る祈りです。聖霊降臨祭で読まれる使徒言行録のペンテコステの物語も同じような意味合いを持っています。つまりキリストの福音が民族の違い、言語の違いを乗り越えてこう伝達されて、人間同士が心が通うようになった、そういうことですね。で、今日は三位一体祭です。で、そのために選ばれた、ヨハネ福音書の今日のニコデモ物語、これも深いところで同じようなことを指し示している、そういう物語だと思います。場面はエルサレムです。ヨハネ福音書のイエスは何回もエルサレムに上京します。実は3回です。で、この物語、ニコデモとの対話が置かれているのはその第1回目です。そしてその他の福音書では、イエスは十字架にかかる際にエルサレムに上京する、その1回だけ物語られているんですけれども、その際に、イエス逮捕の引き金になった事件である、いわゆる宮清めを、ヨハネ福音書のイエスは今回の最初のエルサレム訪問で早くも実行いたします。こんなふうな物語です。イエスは、縄で鞭を作り、羊や牛をすべて神殿の境内から追い出し、両替人の机を撒き散らし、その台を倒し、 鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ、私の父の家を商売の家としてはならない。これは神殿におけるその動物の犠牲を捧げるというそのルーティーンを、かなり乱暴な妨害行為によって、一時的にであれストップさせたという意味ですね。今の私たちの都心でいうと、朝のラッシュ時に山手線の線路の中に何かぶちまけて電車を止めたというような感じがいたします。かなり乱暴な行為ですね。でそのイエスのもとに、ファリサイ派議員であるニコデモがあろうことか人目を避けて夜に、こっそり訪ねてきたというのが今日のその続きのシーンです。議員というのはエルサレムの最高法院の構成員のことです。つまり神殿の体制を維持運営する立場にある最高責任者の一人ですね。そのような人物が先日神殿で大暴れしたばかりのガリラヤ人に会いに来た。なぜなんでしょう。もしかしたらイエスの真意を探りに来たのかもしれませんけれども、もしそうだとしたらこれはあまりにも大胆な行為と言わざるを得ません。イエスは危険人物です。しかし場面の全体は皆様もお気づきと思いますけれども、キリスト教の洗礼の儀礼、水と霊によるその洗礼の儀礼を下敷きにして、こう上から生まれるというキリスト者の自覚を取り扱ったものです。肉から生まれたものは肉であり、霊から生まれたものは霊であるという発言がその自覚の強烈さを示唆しています。ニコデモの姿はヨハネ福音書が書かれた、その成立の時期のユダヤ教の指導層の姿と重ね合わされていると思われます。ヨハネ福音書が成立した頃のユダヤ教の指導層というのは実質的には実態としてはファリサイ派の光景です。戦争で他の派閥が全部滅び去りましたので、特に神殿を中心としていた勢力が全部滅びました。サドカイ派、ヘロデト、何もなくなった。エッセネ派も破壊されました。残ったのはファリサイ派で、そのファリサイ派がユダヤ教をこう再編成している時期にキリスト教がたもとを分かっていく、それが福音書が書かれている時期です。ですからファリサイ派の指導者がイエスに教えを故意にやってきたというシチュエーションを設定することが福音書を書いた人の関心であった可能性もあります。さて、イエスは、こう言います。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。でニコデモは問い返します。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることが一体できるでしょうか。これはヨハネ福音書に特徴的なイエスの対話の中で、対話の相手になった人がしばしば犯す、物質主義的な誤解ですね。これはニコデモが本当にそう誤解したというよりは、ヨハネ福音書のイエスはそういう形で話を進めるんだというふうに考えていただいてもいいです。ちなみに私たちの新共同訳は新たに生まれると言っていますが、これはこの訳は間違いではないんですけど、本来は異訳です。原文は上から生まれるです。つまりイエスは人は上から生まれなければ神の国を見ることができないというんですね。でその上から生まれなければというイエスの言葉をニコデモはいわば物質主義的にというか肉体主義的にというか、もう一度お母さんのお腹の中に入らなければというふうに誤解しましたというストーリーの展開です。だから新たに生まれるという翻訳はその誤解ぶりがちょっとなだらかにされてしまう印象があります。わざとズレが作ってある、そういうストーリーです。 そしてイエスは上から生まれるとはどういう意味かを説明するかのようにこう言葉を続けます。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。先ほど申し上げたように水と霊という表現は洗礼を指し示しています。洗礼を受けなければ誰も神の国に入ることはできない。洗礼って何だったでしょうか。洗礼は元はといえばイエスの先生である洗礼者ヨハネが創設した、世の終わりに際して一回きり受ける、象徴的な行為です。おそらくヨハネはユダヤ教の中に習慣的に存在していた沐浴と水洗いの儀式を大改革したんだと思います。迫り来る神の怒りの審判を目前に控えまして、一度だけ水の中に沈められる、そのことによって私たちは死ぬんですね。溺れ死に死滅する。そうして私たちが一回象徴的に死ぬことによって罪を許されて、やがて来たるべき審判の中で許しと新しい命を受け取る、そのことに最後の望みをかける、そういう儀式だったと思います。で、後の原始キリスト教はこのシンボリックな行為を共同体への入会の儀式として採用しました。だからヨハネがやった時はその世界史の最後の状況に合わせて1回しかしない行為だったんですけれども、キリスト教は何回でも繰り返す行為として受け入れたんですね。でペンテコステの物語にも定着した、イエスの霊を受け取るっていうその経験に基づいて、その洗礼という儀礼を天に挙げられて主になったイエスの霊を私たちが注ぎかけられると、それによって人間である私たちも神の子供たちになっていく、そういう意味に理解いたしました。それがキリスト教の洗礼の始まりですね。でヨハネ福音書が洗礼者ヨハネについて書いている言葉も大体そういうような発展を前提にしています。ヨハネ福音書の洗礼者ヨハネはこういうふうにイエスについて言います。私はこの方、イエスですね、を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けに来た。私は鳩が、ごめんなさい、霊が鳩のように天から下ってこの方イエスの上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わせになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ、イエスこそ神の子であると証ししたのである。そういう発言をヨハネ福音書の洗礼者ヨハネがしています。聖霊による洗礼を受けるとは、内容はイエスの御名を信じることです。それによって私たちも神の子らとされていくからです。だからヨハネ福音書にもこう書いてあります。言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。ヨハネ福音書の序文ですね。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。つまり上から生まれるとは神によって生まれる、これ原文では神から生まれるですの言い換えです。でその内容は神の子らになること、つまりこの世のこの世界の何者によっても奪い去られることのない輝きと尊厳を受け取ることです。そのように上から神から生まれたものは 霊から生まれたものでもあります。最後の印象的なイエスの言葉はこう言います。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。この日本語訳で風そして霊と訳し分けられた言葉は、皆さんご存知のように原文では同じ単語、プネウマという言葉です。吹くという、動詞もその動詞形です。ですからあえて風という言葉で統一して直訳するとこういう文章です。風はそれが欲するところで風吹く。そして君はその声を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。風から生まれたものはすべてこのようである。私このふうに訳していて、どうしても風天の寅さんという言葉とか木枯らし紋次郎という言葉が頭の中に湧いてくる。風から生まれたものはすべてこのようである。でこの言葉はもちろんキリスト者が自由であるということ、いいえ、およそ人間は本来的に神によって自由なものとして作られている。そしてそのようなものとして自然の中の命の中に置かれているということを言っているわけですね。風が思いのままに吹く、霊が思いのままに吹くというこの言及は時々例えだというふうに本に書いてあるんですけど、僕はこれは単なる比喩ではないと思います。気象衛星や気圧配置図を持っていない古代の人たちは風が吹くという現象をこの世界が生きていることそのものとして体験したはずです。神の命の作用と理解したに違いない。だから霊が吹くというのは風が吹くことなんです。本当に私たちも春のそういう風が吹くとそれは少し今でもわかる。新約聖書学者で、宗教哲学者でもあられる八木誠一先生が最近の書物の中で、次のように、おっしゃっています。愛というものはそれが現実化したときにわかるのだが、人間の本性であって人生の人の本性の自然である。愛とは人間の本性であり人であること、人生の自然である。それが愛が現実化したときに人にはわかる。ただしこの本性は人間を超えた根拠を持っている。それを知ること、自覚することが神を知ることに他ならないのだ。哲学者らしい難しい文章ですけれども、これとの関連で浄土教の教えに触れておられます。仏教ですね。次念法にという言葉、次念って自然という単語、おのずからしから占めるという、法にというのは、その仏法がなるとかいう意味なんだと思いますけど、親鸞の言葉が引用されます。ちょっとゆっくり読みますので聞いてみてください。次念というは自はおのずからという、行者の計らいにあらず、修行する者の意図や計画とは違う。念と自念の念というは叱らしむという言葉なり、叱らしむというは行者の計らいにあらず、如来の誓いにてあるがゆえに法にという。法にというはこの如来の御誓いなるがゆえに、しからしむるを法にというなり。だいたい阿弥陀如来の眼力働きによっておのずとそうなる 人間を超えた働きがそうさせるからこそ自然にそうなるという意味なんだそう で、例えば念仏を唱えるというのは、その如来の働きと信仰者の信心がその作用において一つになる、ということなんだ、そうです。ヨハネ福音書の風はその欲するところに風吹く、風から生まれるものはみんなそのようだというのも、どうも私たちにはこういう言葉とつながっているような気がしてならないわけです。本当に私たちを生かすものは何かというふうに最初に問いました。それは私たちが神の風のような働きに重ね合わされることによって、私たち自身がこう自然な存在になって、いわば、他者やそれこそネイチャーを自分たちの好きなように操作するってい こう欲望から、あるいは脅迫観念から解放されて、親鸞の言葉で言えば行者の計らいにあらずという状態にさせられて、私たちを通してその神の働きが自然に輝き出るようになる。親鸞の言葉で言うと、如来の満ち欠なるがゆえに力しむ。力しむって私益ではなくてそうなるっていう意味なんだそうです。そういうことなんじゃないかと思うんです。洗礼を受けるというのは全て神様にお任せするっていうことですって言われて、ああそうなんだと私たちが深く納得する、そのことに深く通じる言葉であると思います。私たちの国の仏教の伝統もそのことをよく知っている。実際こうした理解は実は聖書の中にも長く息づいていたもののようです。すでに旧約聖書の預言者エゼキエルが水と霊というモチーフを使って次のように言っています。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。水によってすべての汚れとすべての偶像から清めるとあるのは、私たちが自分勝手な欲望や理想から解放されることであるように見えます。行者の計らいにあらず。そして私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせるとあるのは、神と私たちがその働きにおいて一つになるということですね。如来の満ち欠なるがゆえに力しむ。こうして私たちを本当に生かすものは何かという問いは、風が霊が思いのままに吹くこと、つまり御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、そう祈ることにつながっていくわけです。お祈りいたします。神様、私たちを自らの思い煩いから解き放って自由にしてください。そしてあなたのために人に仕えることができますように。神様、私たちを風のように自由にしてください。自分のことを忘れてあなたの霊と一つになってこの世界で生きて、そしてその生を全うし死んでいくことができますよう、お導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただけます方はお立ちください。賛美歌の342番を歌いましょう。 どうぞお座りください。